大変明るい聖書の言葉を読みました。その前に立ち止まり、ゆっくりと読み返し味わっていると、なんだかほっこりした気持ちになるような、そんな物語であったと思います。41節、マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。44節も同じです。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主なる神様のご計画によって、不思議な仕方で子が与えられた二人の妊婦、エリサベトとマリアの出会いのうちに起きたという胎児の踊りであります。もう妊娠6ヶ月目になっていた老女エリサベトでした。胎児の動きをお腹の中で感じるのは、まあ大体妊娠5、6ヶ月目だと思います。ちょうどそのような時期だったのです。二人が出会い、マリアの挨拶の声を聞くと、お腹の子が喜び踊ったと、元気よく動いたのです。明るい物語です。胎児の踊りを生んだマリアの挨拶の言葉とは、一体どのようなものであったのでしょうか。興味が湧きます。胎動が起こりやすいっていう時は、お母さんがリラックスしている時とか、楽しい時、嬉しい気持ちでいる時だと、10年も前に読みました育児書にそう書いてあったような気がします。体内の子がただ動くだけじゃなくて踊ったと感じるほどの深い深い喜びをもたらした挨拶をした。どんな挨拶かと思います。聖書っていうのはしばしばちょっと丁寧なくらいに挨拶の言葉を書き記す傾向があります。例えばご復活の主イエスが弟子たちの前に現れた際には、あなた方に平和があるようにとおっしゃったり、またもっと単純におはようとおっしゃったり、そんな小さな挨拶の言葉でさえ記録しています。ところがここではその挨拶の言葉そのものは記されてはおりません。ちょっとこれは想像がたくましすぎるかもしれませんが、私はその挨拶が記されていないということは、これはエリサベトのための挨拶であっただけでなく、そのお腹の子も聞いた挨拶であったからではないかと想像しております。我が家には、まあ上でもううるさいんですけれども、3人の子供がいますが、その子たちがまだお腹にいた時にした遊びがあったことを思い出します。妻はお腹の中にいる子によく話しかけました。で、まあ、だんだん胎動が感じられる時になると、ポンポンとお腹を叩いて、おーいと呼びかける。そうすると、お腹を蹴って元気に挨拶してくれるのが楽しい、そんな遊びをしていました。でも、妻だけではありません。私とか、まあ、上の子が生まれてくると、上の子たちの呼びかけにも、ポンポン、おーいって答えてくれる。お腹の中の子というのは、母親の声を、また父親の声を聞き分けるという話はよく聞きます。母親の声、またお腹の中のうちにいる時からよく聞いている父親の声、家族の声をおのずと聞き分け、胎児はその声に安心するというのです。まあこれは一つの常識に属することでしょう。そしてまあそういう胎児への呼びかけの言葉っていうのは別に意味がある言葉である必要はないと思います。おはようでも、もしもしでも、おーいで、何でも構わないんです。言葉の意味はあまり関係がありません。優しい、親しい、なんだか生まれる前から懐かしいような、そんな家族の声色、声音を胎児は聞き分けるからです。まあ、そのように考えてみますと、マリアの挨拶の声に反応して踊り出したというエリサベトのお腹の中の胎児は、まあ、例えば マリアの挨拶の声を家族の親しい声として聞き分けたゆえに、その声に元気よく答えたということができるのではないかと想像するのです。胎児がお母さんのお腹の中で大はしゃぎしてしまうような嬉しい嬉しい家族の声。確かにマリアはそのお腹の中の子にとって広い意味で家族でありました。直前の36節に、あなたの親類のエリサベトも年をとっているが男の子を身ごもっていると、マリアとエリサベトが親類血縁者であることが語られています。けれども2つの家族は同居していたわけではありませんでした。マリアの住んでいたガリラヤ地方の町ナザレと、それとエリサベトの住んでいるユダ地方の間にはかなりの距離がありました。39節に、急いで山里に向かい、とマリアの歩みが記されておりますが、これは古い外国の賛美歌では、山を越えてマリアは行く、その姉妹エリサベトのもとへと歌われております。ユダヤ地方の人々が住んでいたのは、エルサレムの周辺の産地であったと言います。だから、マリアはナザレからエルサレムに続く長い道のりを旅した後に、さらに山に向かってエリサベトに会いに行ったということです。この二人は親類でしたが、だからそれまでほとんど交渉はなかったと考えるべきでありましょう。マリアが急いでエリサベトに会いに行かなければならないと思ったのは、だからお互いが人間的に言って親しかったからではないと思います。それは直前の36節の、あなたの親類エリサベトも年をとっているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つないと。こういう天使の言葉を聞いたからマリアは急いでその遠い親類に会いに行ったという以外ではないでしょう。二人は年のだいぶ離れたいとこ同士、血のつながった親類でありました。しかし二人を深い喜びで結び直した絆は全く新しいもの、天使の携えてきた神の言葉、二人の体内の子として身を結んだ神の現実的な言葉でありました。で、その神の言葉を生き生きと聞かせ、聞いた者に信仰と信頼を与える神の霊、同じ聖霊がこの人たちを包んでいたといいます。そこに喜びがあったのです。それが喜びを与えたのであります。聖霊によって私たち人間の現実となり、実感となる神の言葉が二人を新しく結び直したのであります。もう少しわかりやすく言い換えます。血がつながっているとか、同じ土地に住んでいるとか、同じ時間を過ごしてきたとか、そういうことによらないのに、そのマリアの言葉が、本当にエリサベトの聞くべき言葉になった。エリサベトの喜びの言葉になった。本当のふるさとの言葉、本当の家族の言葉、本当の友の言葉となった。この魂を揺さぶる喜びの言葉として響いてきた。そういうことがマリアとエリサベトの間にこの時起こったのでありました。二人を結ぶ神の声が、二人を結び包む神の霊が、マリアの挨拶を、エリサベトにとって全く新しい、しかし何よりも懐かしい、自分の聞くべき、自分の本当にいるべき故郷の言葉のようにして聞かれたのでありました。だからある人は、この二人の出会いと交わりのことを、血や土地の結びつきによらない、そういう 教会そのものの姿がここにあるのだと言います。で、おそらくここには、ルカ福音書の著者が、後々記すことになる、ペンテコステ、聖霊降臨日の出来事の先取りのような出来事があるのです。聖霊が弟子たちの上に下ったとき、そのキリストの弟子たちが語る言葉を聞いて、エルサレムの町中の人、誰も彼もが自分のふるさとの言葉が話されているのを聞いて驚いたと。そういう出来事の先取り、同じ種類の出来事がここで起きていたのだと思います。それは、単なる説得的な教えを聞いたとか、思想、哲学のレベルの話ではありませんでした。その声を聞いたとき、胎児が踊ったのです。お腹の中にいた胎児が、マリアの挨拶の言葉をエリサベと母が耳にしたとき、喜び踊ったのです。まるで、お腹の中でずっと聞いていた、家族の親しい呼び声を聞いたかのように。いえ、それ以上に喜び踊るほどの大きな喜びを与える小姉として聞いたのです。新約のルカの言葉とともに、今日は旧約の詩編第87編の御言葉を読みました。4節以下を繰り返し読んでみます。私はラハブとバビロンの名を、私を知る者の名とともに挙げよう。見よ、ペリシテ、ティルス、クシオもこの都で生まれたと書こう。シオンについて人々は言うであろう。この人もかの人もこの都で生まれたと。意図高き神ご自身がこれを固く定められる。主は諸国の民を数え書き記される。この都で生まれたものと。歌う者も踊る者も共に言う。私の源はすべてあなたの中にある。一昨日は私たちの教会の大切な仲間の葬儀をここで取り行わなければならなくなりました。教会に来た人でした。ご家族のお話、また二つの教会の仲間のお話を直にお聞きしながら、私は、ああ、この人は本当に教会に来た人だった。そういう思いが与えられました。この栗平教会につながるまでは、ご自宅から1時間半、往復3時間をかけて、毎週少なくとも2回、教会に通い続けた方でした。その姿に、仲間たちは、畏敬の念すら覚えていたようであります。けれども、そのような熱心なお方でありましたけれども、生涯を通じて教会から離れなかったというのではありませんでした。教会に一度結びついた後、離れた時期が。葬儀では丁寧にお話しいたしましたが、小学生の低学年の頃、友達に誘われて教会学校に喜んでつながったのです。そこには家にも学校にもない雰囲気がある。その雰囲気に惹かれて相当熱心に通ったのです。で、そういう姿はおそらくその初めから皆さんのもうよく知っている姿とどこか重なるものであったろうと想像するのです。けれども、その熱心がくじかれました。暗い戦争の時代であったのです。聖書の神と天皇とどっちが偉いのか、幼い子供だって問い詰められる空気を読まなければならない。そんな時代であったのです。コロナの時、我々が経験したと同じように言え、それ以上にその時代、ほとんどすべての人が空気を読んで、教会の礼拝から遠ざかりました。先週の日曜日、私は実はもう一つの葬儀にも、月曜日に葬儀にも出席していました。鎌倉雪の下教会で行われました、加藤恒明先生の葬儀です。その牧師である川崎四式での牧師である川崎牧師がこんな話をしてくれました。加藤先生の死の3週間前、教会の親しい方々がその病床を訪ねられた。 その時に加藤先生がおっしゃったそうです。自分の人生の中で一番悔やんでいることがある。それは主イエスに申し訳なかったと思っていることがあるんだ。それは80年前の戦争の時にすでに洗礼を受けていたにもかかわらず2年間礼拝に行かなかったことだ。怖かったんだ。この1週間の間に葬儀が行われた同じ時代を生きた2人の人たち、あ、同じだったんだなと思いました。主イエスを裏切ってしまった、血のつながりに負けてしまった、土地の結びつきに妥協してしまった、人間的なつながりに屈してしまったのであります。もちろんそのことを誰も責めることはできませんけれども、誰が責めなくとも自分と神様の関係においてよく知っていたのであります。結局どう言い訳しても自分は自分の意思で主なる神様とのその関係を断ち切ってしまったんだ。けれども神はそのようなものをお見捨てになりませんでした。敵であった時でさえ巫女の死によってそのお方と和解、仲直りさせていただいたのであります。あの十字架とご復活の主イエスキリスト、その お姿がありありと再びその目の前に描かれた時に立ち直らせていただいたのでありました。今朝聖書朗読箇所としてお読みいたしました詩編、旧約の詩編第87編の言葉は、姉妹の葬儀の時にお読みしました、先ほど少し引用しました、ローマの信徒への手紙の第5章6節以下のパウロの言葉と響き合う言葉であると思います。私は、ラハブとバビロンの名を、私を知る者の名と共に挙げよう。見よ、ペリシテ、ティルス、クシュオも、この都で生まれたと書こう。シオンについて人々は言うであろう。この人もかの人もこの都で生まれたと。意図高き神ご自身がこれを固く定められる。主は諸国の民を数え書き記される。この都で生まれたものと。ここで挙げられていますカタカナの名は、みんなイスラエルに敵対した異国、またその地に住む異国人の名であります。イスラエルの人々は神の名において、また神の命令と信じ、この人たちと戦った時代がありました。しかしここでは、この詩編第87編では神はおっしゃるのです。この人たちもまた私の民だ、私の都で生まれたものだ、この人たちもまた私のものであり、私の名を呼ぶ私を知っているものなんだ。そこにはその名を挙げられる民の立ち返りも終止替えも何も前提とはされておりません。敵が、神の敵が、裏切り者が、その敵であるがままに、ただただ神の宣言として、主なる神の一方的な断言として語られるのであります。この人たちは私の民なんだ。その神の声が響くとき、その声が聞かれるとき、聞いた人たちは歌い踊りながら自分からも答えるのであります。7節。私の源はすべてあなたの中にある。あなたは私のものだ。どんなものであってもあなたは私のものだ。神の一人子十字架とご復活の主イエスキリストの出来事から響いてくる、この神の言葉があります。その言葉を聞くとき、聞く者は答えるのです。そうです、主よ、 私の源はすべてあなたの中にあります。私の存在のすべてはあなたに覆っております。この呼びかけと応答は頭のレベルだけで理解するような言葉ではありません。その声を聞いた胎児が踊り出す誠の家族の声、誠の飼い主の声、主の声、主人の呼び声として聞かるべき言葉、そしてそれに答えられるべき言葉であります。けれどもこのべきというのは命令ではないのです。立法ではないんです。聖霊があなたに臨み、聖霊があなたを満たし、その神の声があなたのための神の声、あなたに語りかける神の声であることが必ずわかるようになる。その時あなたは思わず歌い出すんです。思わず踊り出すんです。私は先週二人の方の葬儀に出席し、その生涯を思い巡らしながら、その人たちの熱心がただただこのようにして、そのお二人の友となり家族となってくださったイエス・キリストの言葉を聞き続けることによって生まれた熱心なのだと確信しています。往復3時間の道のりをかけて教会に通うその姉妹に向かって、教会の方がこういうふうにお尋ねしたようです。どうしてそんなに熱心なんですか？どうして休まず来られるんですか？お答えになったそうです。神様と約束したからね。神様と約束したんです。でもその声を、言葉を聞きながら、思い巡らしながら、葬儀の礼拝の出た後、火葬の待つ間に、その教会の方がおっしゃいました。あの方は神様に約束したから熱心に通ったとおっしゃってたけど、今私は分かりました。そうじゃない、神様の方が約束してくださったんだ。あなたは私のものだ。私は生涯あなたの友であり続ける。神様の方が約束してくださった。だからその道のりを休まずにこの人は通い続けたんだな。長男である息子さんが別れ際に私におっしゃってくださった言葉もまた、これは実はその前の月曜日に加藤恒明先生の葬儀においてもほとんどそのまま同じように語られていた言葉です。母は御言葉を待ち望んでいました。ここに今日集められたお一人お一人にも神はその声を聞かせてくださる。親しい声として聞かせてくださる。それがどんなに当初は自分には異質な言葉であり無関係な言葉だと思っていても、神はさらに一歩近づいてこられ、いいえ、いいや、これはあなたに語りかけている私の言葉なんだ、分からせてくださるんです。そうなるまで神は惹かれないのであります。なぜならばイエス・キリスト、このお方は私たちの主となるために一人の少女の胎に宿り生まれてきてくださったお方、私たち飼うもののない羊のようなものに出会うために天にいらっしゃることから、その天の身分を捨ててこの世界の中、私たちの生きるこの時間と空間のただ中にやって来られたお方であるからです。そしてそのお方がやってきてくださったから、そのお方に出会ったから、ここに教会が生まれたのであります。それがマリアとエリサベトの交わりであります。そこには喜びがあり、歌があり、踊りがあり、祝福の挨拶があります。なんと幸いなことでしょう。主の言葉を命の言葉として聞かせていただいている私たちは、 その言葉は必ず実現するのです。ここに神のその言葉を身に宿した、つまり神が現にここにいましたも幸せな、幸いな現実教会の姿があるのです。祈りをいたします。